一般質問。犬堂雅弘議員、市内コミュニティ交通関連について。質問。バス停に立ち姿でバスを待つお年寄りのために長椅子を設置してもらいたい。答え。コミュニティバスの路線は民間路線を除き幅員が狭く、通行者の安全性を優先し、積極的なベンチの設置は考えていない。質問。平成30年度決算報告で、約8000万円の必要経費に対し、交通協議会ではどのような意見が出ているのか。答え。協議会委員から多少の運行経費はやむを得ない。長く継続させるため、利便性を高め、利用者確保に努めるよう多く意見が出ている。質問。この運行計画で市負担額の上限はどのくらいと考えているか。答え。市の財政負担は8000万円前後で推移し、今後もこれを維持する。その他の質問事項。熊本地震後の上下水道管の本格整備について。ゴミ処理経費について、ほか。浜本浩一郎議員、学校給食のパンの安全性について。質問。全国で輸入小麦で作られた学校給食のパンから、発がん性の疑いのある除草剤グリホサートが検出されている。市内小中学校の給食で提供されているパンの輸入小麦の占める割合は。答え。学校給食のパンは県学校給食会から購入している。外国産小麦 90%、 内訳ではカナダ産、アメリカ産が半分ずつ、残りの 10% が熊本県産の小麦で、その混合となっている。質問。子どもたちの健康を守るために、国産小麦 100%、もしくは米粉パンに切り替えてはどうか。切り替えが難しいなら、現在週2回のパンの日を米飯給食にしてはどうか。答え。当面は現状維持として進めていく。その他の質問事項。ジェンダー平等社会の取り組みについて。保育士確保へ、市独自の支援策の検討を。上田金也議員、業務委託に代わる嘱託員制度。質問。法改正等により、嘱託員制度はどう変わるのか。答え。地方公務員法の一部改正で、特別職・非常勤職員の厳格化に伴い、これまでの特別職の地方公務員という位置づけができなくなる。令和2年4月以降は、現在の内容を業務委託として引き続きお願いする予定だ。守秘義務については、委託契約書の中に、秘密の保持や個人情報保護に関する内容も記載し、遵守していただく。質問。嘱託員制度が変わることについて十分な説明をしているのか、それに対して意見はなかったのか。答え。嘱託員会議開催時に説明している。委託をお願いする中身は変わらないということで、不都合が出るという意見はなかった。その他の質問事項。菊池山賀地域自転車ネットワークについて。協議会・審議会等の会議録の公開について。青山隆之議員、堀川浸水想定、家屋倒壊区域について。質問。県は新たに堀川の浸水想定に加えて、家屋倒壊等氾濫想定区域を示した。大雨時、堀川の川岸が壊れて家屋が倒壊する可能性のある範囲を表している。市のハザードマップにも載せるのか。答え。見にくくならないよう 配色等を考慮して掲載したい。質問。東日本大震災の時の釜石の奇跡は、中学生らが自ら考えて行動を起こした結果成し遂げたもの。堀川の家屋倒壊想定等。児童生徒には自分の命は自分で守る教育が大事である。小中学生の希望者に防災士資格取得を提案するが、教育委員会市長部局へ伺う。答え。訓練や防災教育等で防災士の紹介を取り組む。答え。様々な課題があるが、今後防災士協議会等の中で検討していく。その他の質問事項。AED の設置状況について。小中学生のゲーム依存について。
吉永健志議員。北部地域の活性化、10万都市を目指し。質問。集落内開発の不可能な地域で、クラインガルテン滞在型市民農園による活性化と観光振興を図っては。答え。自然や農作業を体感体験できる滞在型観光施設としてはいいと思う。北部地域の方や関係機関と協議を重ね研究していく。質問。老朽化の第一章と児童増加が著しい中央章を統廃合し、西郷市中林地に新設してはいかがか。答え。第一章と中央章は現時点では存続し、老朽化対策として超寿命化計画を作成している。今後の児童数の動向や住民の意見を考慮し慎重に対応したい。その他の質問事項。高速道路情報掲示板の設置について。種子法廃止に伴う今後の展望について。ほか。坂本早苗議員。地区防災計画の進捗状況は。質問。地区防災計画の策定状況と避難行動要支援者の対応、支援者の確保はできているのか。答え。地区防災計画は83区中39区が完成。今後各区の総会での承認を得て、5月までにはほぼ全ての区で完成予定である。避難行動要支援者名簿の取り組み状況については、新年度に各区の調査を実施し、状況把握・啓発推進に取り組みたい。質問。堀川のハザードマップ配布に合わせて、浸水想定区域住民に対する不安解消に向けたきめ細かな取り組みが必要では。答え。防災意識の向上を図り、各地域でのマイタイムライン、自分自身の避難計画作りに対応していきたい。その他の質問事項。男性職員の育児休業取得率 10% 目標について。松井光子議員。 SDGs の取り組みについて。質問。 SDGs 達成に向けた取り組みとして、SDGs の理念を生かした学習、自治体職員の勉強会、まちづくり、市民への SDGs の理解、認知向上についての啓発、SDGs 未来都市宣言について伺う。答え。市の第2期基本計画に28本の施策が SDGs の17の目標に紐づいているか示している。全職員に体系型の研修を予定し、市民には広報誌、ホームページによる情報提供とカードゲームを利用して楽しく理解してもらえるよう、出前講座による周知啓発を図る。環境問題では、食品ロスを意識した3010運動、気候変動については18市町村全域で地球温暖化対策実行計画の策定を計画し、2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す。その他の質問事項。ハンセン病問題啓発事業について。日常生活用具給付事業について。 来海恵子議員、誰もが簡単に使え参加できる健康アプリ導入を。質問、ヨカトコトコウォーキングの設置は何箇所で、会員数と実像会員数は、また機械はすべて稼働しているのか。答え、会員数は12月現在4093名で、実動会員数は月500から600名である。稼働状況は、元気の森公園3台、ビーブル2台、妙泉寺公園2台、弁天山3台、セミコンテクノパーク1台である。質問、熊本市の健康アプリは、無償でダウンロードして、コースに行かなくても誰でも日常の生活で使え、たまったポイントは商品に交換できる。本市でも導入されたらいかがか。答え、連携中枢都市圏会議で共同利用の協議を行っている。今後検討してぜひ実現したいと考えている。その他の質問事項、小中学校のトイレ問題について、クリエイター創造育成事業について、他。これで一般質問を終わります。